ツイッターを始めまして、
はい、
あの2週間あ経ちましたね
2週間経ちましたか。2
週間経ちました。
どうですか、ツイッター。
いやー、まめな方やりますね。
うーん、
先週もちょっと言いましたけど、
はい、
まあ何でしょうか、まあそれに対して返信する必要もないし、まあ、自分の言いたいことを書いてはるんでしょうけども、
はい、
マメな方とタイプ別でこう見てしまうんですね。まあまあ自分は書かないんですけど、うん、
はい、
こう見てますとね、
はい、
まあ、専門的なことをその非常にこう細かく思いを語ってはる方とか、
うんうん、
それからまあまあ情報交換的なものはもちろんありますけど、
はい、
ほんまの一言、今日の気分みたいなね、方もおられますし、ね、
本当につぶやいておられる。
そうそうそう。で、すごくなんか、その、なんかこう、こんなことも知ってますよ、みたいな内容もあるじゃないですか。
はい。
で、全く、それに関して、わけわかんなくても、この人詳しいんやろな、これに関しては、みたいな。
うんうん。
結構、まめに。
ああ。
もう、極端に言うと、一日中やってる人やりますね。
そう、何されてるんですかね。
いや、まあ、多分。まあ、見てる方も僕を見てるっていうことは今なんかもしれませんけど、
ツイッターされてるんですよ。何されてるという。
ああ、そういうことですね。
ツイッターされてる。
僕はですから、あれですよ、一日、まあ一日終わるがけにね、今日の入ってたのをちょっとこう、興味深いのをこう、見てるわけなんですよ。
はい、
で知り合い、まあ自分がフォローしてる人ばっかりが出ますから、
はい、
ああ、こんなことやってはねんな、みたいな。まあわかりますよね、行動が。
そうですね、流れが見れますよね。
そうそうそう。でも、豆やなと。つくづく思いますね。
文字通りツイッターなんじゃないですか。
文字通りツイッターですね。
ツイッティストとかね。
はい。
ツイートする人。
ツイートする人ですよ。だから、こういう方は、そのツイッターの中身も、ブログも更新しました、みたいなツイッターが書いてあるから、はい、ブログもやってはるんですね。
そういうことですよね。連携してはるんですよね。
連携してはるんですね。
ところで、杉若和尚は、何をつぶやいていらっしゃるんですか。
私、ほとんどね。
はい。
今のところつぶやいておりませんね。
つぶやいておられない。
僕ってやっぱりね、はい、やっぱアナログな人間なんでしょうね。
うん。
こう、会話もやりとりあってなんぼの人なんで、
はい。
ツイッターみたいにこれ読んでくれてる、誰もそれに、リツイートもなければ、
はいはい。
それに対してちょろっと書き込みもないと、
はい。
なんかめっちゃ寂しいじゃないです
か。一人でつぶやいてることに。
うん、そうそう。で、まあまあ、一応告知的なことに使わせてもらうかなって思ってますけどね。はいはい、まあ、たまに書いてますけど、わずかでございますね。はい。はい、
でも、まあ、反応期待したらつぶやきとちゃいます
ね。違う、わかってますやん。だからですやん。だから、つぶやきタイプじゃないんですよ。まあ、
根本的に和尚はちょっと、ね、違うということですね。
参加すべきじゃなかった。
そうなんですよね。せやけど、なんかこう、時々こう関連でフォローされた方の報告が入ってくるわけですよ、
はい、
何々さんがフォローされましたみたいなね、
はい、
でどんな方かなまたこれまたちゃんとプロフィールが見れるようになってるので、あ、こういう方が何かの関連でフォローしてくれ
は
ったなという喜びで、はい、その方にあフォローありがとうございますって書こうかなと思うんやけど、書いて反応なかったら嫌やしなとかいろいろ悩んだりして、はい、まあ、それがツイッターらしいんですけど ね、
そうですね、
仏教と一緒ですわね、
はい、なるほど。
お返しを期待しなければご利益があるというか、ね、はい、
そうなんですか、ツイッター
お返しを期待しなかったら嬉しいわけでしょ、帰ってきたらご利益みたいなもん
です、ね、あ、そういうことですね、うん、帰ってきたら喜ぶと、
そうそうそう、はい、期待しないでね、
うん、待ちましょう、
うん、あ、まだまだ修行が足りませんねそんな修行や
待つとはなしに待つということ
です、ね、なるほど、なるほど、まあそんな感じで、
はい、
今日も元気でいきたいと思います、
はい、
はい、京都三条ボンズカフェ杉若です。
夏バテ気味の林です。
ぎっくり新章です。
ああ、ぎっくり腰になったスタッフがおりまして、
私も前になりましたね、一回ぐらい。
あ、そうですか。
ああ、
それなんか中途半端なぎっくり腰じゃない、ないですか。
そうそう、
中途半端の方でしょ。
そうそう、
中途半端の方じゃないよね中途半端な方
はぎっくり頷いてますけ
ど、すごいんですよ、中途半端じゃない方ね、
う
ん、
そう。でも何週間かはあれでしたよ。
あ、そうですか、
うん、
あれもう一回やった人間は、何気ないことでもなりますから。
うん、
私うちのペットのトイレシートを交換するときに、
はい、
じゃれてきたのを避けようとした、うっとこの瞬間に、来ましたね、これ。今日、もう久しぶりに来たんですよ、それ。一昨年の11月でしたけどね。
は
い、もう全然その状態のまま動けず。
じゃあペットシートを こう手に持ちながら止まってたわけですね。
その犬だけがまとわりついてるみたいな。そういう声出して呼びたくても痛いので、はい、もうずっとその状態で誰かが旅行通るまで待ってるみたいな。
シュールな空間、映像ですね、それ。
そう。
すごい。
ね、今話題にされることすら辛いっていう感じで見てる人がいます、
スタッフが大変でございますね。まあまあ、くしゃみ。くしゃみやっぱりそういうことですよ。くしゃみとか、ね、あの歯ブラシとかね。ちょっと歯ブラしてる時の咳ゴミとかでなってしまうんです。
じゃあその咳はもう この背中の骨に
通じてるということですね。まあ、全部こうもうそうなんですよ。だから人間は微妙に要あの細かいこうちょっと動きをしてるわけですよ。だからその細かい動きしてる時に爆発しちゃうんですよ。
爆発しちゃうんです。
その爆発が沈むまでまだなあかんわけですよ。
あ
で沈んでんやけど、まだ完全に沈んでないから、
はい、
今度はまた動くと、また首がバーン、もう、剣山のね、
はい、
このギザギザの針のところが、もっと太いやつが、グオーッと刺される。
うわぁ、辛い。辛いですね。
それはね、もう、どうしようもないんだ、これ。ちょっとお便りいただいてます。
はい。
ぎっくり腰と関係ありませんけど。
全く関係ないですけれどもね。
はい、
はい。おしょうさん聞いて、
はい、
いつも楽しく聞いております。
ありがとうございます。
最近寝言がすごいらしいです。
お
この間は、
はい、
ずっと、あけみちゃん、あけみちゃんと言っていたそうですが、全くあけみちゃんに覚えがありません。
はいはいはい、
他にも普通に喋っているらしいのですが、全く覚えていません。
うん、
笑い。
うん、
梶田和尚や杉若和尚は睡眠時のハプニングありますか？ちなみに今月のテーマ、暑くなっていることですが、最近蒸し暑くて眠れません。
あ、
何かいい方法があれば教えてください。
なるほど。
七種のゴンベさんです。ありがとうございます。
あけみちゃんっていうね、歌いましたね、うん、あけみちゃん、はい、あのどうですか、はい、寝言、僕も寝言派なんです。
あ、そうなんですか。
私の寝言はもう常にお説教とか、
ええ、
なんかどっかで講演をやってるそうですね。
いや
な、
寝言ですね。あ、
長いんですよ、これがもう。一節やりますから。
うわ
で、旅行とか、あの、後輩とかと行ったり、スタッフと行ったりしますと、大概周りを起こしてしまう。いびきの人いるじゃないですか、いびき派。
はい。
歯ぎしり派とね。で、私、寝言派なんです。
うわ
で、これ寝言が、まあ、後輩なんか呼びかけられてると思うのは、大概起きて、正座してしばらく聞くらしいんですよね。
一番嫌な寝言、はい、ですね、それ。
で、そして一人で満足し、
はい、
大声で笑って、
はい、
じゃあまた皆さんにお会いしましょう、みたいな。
夢の中でも、ね、講演されてるんですね。
カイトさん、寝言派ですか？
いや、わかりません。
あ、
ありません、トラブル。
トラブルないですか？
トラブルはない。
いつも静かに冷静に。
わかりませんけどね。誰が聞いたんだよね、その、あけみちゃんっていうの。
多分、
一緒に寝てる方ですよね。ね、
これ夫婦でしたら揉めますよね。
まあ眠りにくかったら帰って寝言言わなくていいかもしれませんね。
うん、なるほど。そのまま眠れないから。
そうですね。
これやっぱりあれでしょ？寝る前にちょっとこう、どうなんですか？
はい、
冷たいお酒とか、
はい。
どうなんでしょうか？
冷たいお酒。
冷たいお酒ダメですかね？
どうですか？
冷たいお酒ですか？聞くんですか？それは。寝言に。
寝言というよりもこの蒸し暑い夜ですから。
はい、あ、そっちですね。
はい、そっち
そ
っち。もう寝言はこれ、あけみちゃんこれ、もうこれしょうがないね。もう言ってしまったらもうこれは、もしご夫婦だったら平謝りで、は
い。そうですよね。でも、あけみちゃんっていう名前に覚えがないと言われてる。
僕はあります。
そういう場所あるんですか？
これ誰か僕の寝言を聞いてる。あの、あけみさんっていう方と、はい、昔々ですけどね、
はい、
お友達だったことが。
にやけてますけど。
いやいやいやいや、これどうですかね。もう、ハプ、まあ、そう、だから、ね、眠、あ、蒸し暑くて寝れないのは、ちょっと、夜、こう、ちょっと引っ掛けると、
あ、
お寝てしまうでしょ、蒸し暑くても。
あ、もう、お酒の力で寝てしまうと。はいはいはい、あ、なるほど。
ちょっとお金かかりますけど、なんか今、ひんやりシートみたいな。
ああ、ありますね。
ああ。
あれ、体にいいんですかね。
え、
なんか、どうなんですかね。
結構なんかね、元気ですよ、皆さん。使ってる人は。
まあ、ね、
快眠で。
快眠で。
この蒸し暑い夜、あ、それと、あれですね、それこそ怪談話をね。
ああ、いいですね。
CD で流しながら。
稲川淳二さん。
で、いいね。全然似てませんでしたけど、
はい、
そんなもいいかなって思いますけどね。まあまあ、
何かいろいろ試していただければと。
私たちのハプニング、睡眠時のハプニング、梶田さんはないとおっしゃいましたけど、まあ私は数々あるので、はい、まあこれはまあ今日中にお話ししましょう。
お楽しみになさってください。
はい。
はい。
ということで、いろんなお便りお待ちしております。
はい。はい。京都三条ボンズカフェコーナーの宛先は、ファックス 075-253-6901、075-253-6901。メールアドレスです。bonz@radiocafe.jp、bonze@radiocafe.jp です。本日、ツイッターからもつぶやいておりますので、ツイッターの方にもたくさんコメントの方よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。というわけで、1曲目。
はい。ワゴンズで、ダーリン。
やあ、素敵やあ。
京都三条ボンズカフェ、この番組は将軍四谷総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。というわけで、
はい、
今日第1週7月入りましたんでね。
ええ。
まあ明日七夕ということで、
はい、
もう何気にこの世の中もなんか行事で騒いでおりますけれども、
はい、
これもせずにこのコーナー行きたいと思います。参ります。エリオ保証の。
まだまだ、
じゃないね。もっと見たいから。もっと見たいからまだまだ
死ねません。
ウォ
ー、これね、もういかにこのコーナーがもう衰弱の一途をたどっているかという
もう
すいません、もうだいぶ先走ってしまいましたね。
最近性アシスタントになった ね、フラット林
も、フラット林ももう神々で頼みますよ。もうね、
はい、
いいんです。もう映画はもう人それぞれ好みでございますから、
はい、
俺が何を喋ろうが、俺が見た映画を見ろと言ってるわけではなく、
はい、
ね、言いたい放題、まだまだ死ねませんと。
はい。
死ね。ナムナムと行きましょう。
そうそうそう。
今日もナムナムの日ですから。
あ、今日ナムの日ですね、それと。
あ、ナムナムと行きましょう。
はい。
なるほど。そういうことですね。今日ナムの日です。
ナムの日。
あ、まあ。
まあまあまあ。
そこからあんまり広がらなかったんですけども、この間学生映画祭の、
はい、
ね、吉原さんたちが来てくれましたけど、
はい、
あの時におすすめをされた、
はい、
不思議惑星、
はい、
金座座
出ました、
はい、
はい、
入手いたしました。
入手しましたか。
入手しまして見ました、はい、
お、
なかなか笑えるというか、
笑える、
はい、もう腹抱えて笑えるというもんでもないんですけども、
はい、
そのナンセンスというかキテレスと言いますか、
ええ、
微妙な空間に連れて行かれた感じですね。
も
うなんか展開は早い。
展開は早い。
展開をもうスタートしたところ映画が始まりました。
はい。
で、あれですね、まあ、日常生活が始まるんですよね。地球上の話なんですけど。
ええ、
でそのまあ奥さんがパンを買ってきてて、
はい、
旦那に頼む。
はい、
パンを買いに行きました、
ええ、
そこで街角に出会った青年が、あ、ここに裸足の人がいるんですよ、
はい、
なんて言って、
うんうん、
なんか寒そうだからって喋りかけに行くんですよ、その青年と、
はい、
パン、まあ、パン屋、パンを買いに行こうとしたおっちゃんとかね、
はい、
でその裸足でいる人は実は血が欲しから来た人で、
はい、
だから ID、
あ、地球人ではないんですね、
ないんですよ、はい、見た目は地球人なんですけど、はい、で、ここの星はどうのこうのみたいな、ID 番号はどうのこうのみたいな会話があるんですけど、
はい。
この、まあ、ダイヤルみたいなのも手に持ってまして、
はい。
そのダイヤルの一部分を押したら、瞬間移動するから、これは絶対押さないでくださいって、押してくださいって不利やろみたいな。それを押して、それダイヤルを出さなきゃいいのに、
はい、
何か救い求めるために、こう、自分がこの星の人間じゃないということを主張したいのか、
うんうん、
なぜかそのダイヤルをね、見せるわけですよ。
は
い、な、君何言ってんのみたいな感じで、うん、そのおっちゃんと青年が、はい、まあ、そのボタンを押してしまうんですよ。
はいはいはい。
それもいきなり場面が変わるんです。
はい。
もう違う星に行ってるんですよ。
あ、ワープの装置みたいな
の
だ
った
んですね。
うん、はい。ここからわけのわからん地球に戻る旅が始まるんですよ。はい。
じゃあそのどこかに飛んだ惑星の中で繰り広げられるんですか。
そうそうそう。
ま
あ、ここからの先の話はもうもう奇想天外なので、
はい、
まあ一緒にね、ボンズクラブハウスで、
はい、
上映しようと思いますので、ぜひお越しいただいたらと、
はい、
あのまあこれも実際はあの最近またちょっと金座が人気が出だしたみたいで、
はい、
この要望に応じて DVD が出たみたいで、
はい、
あのほ、労働省してたのはね1980年代後半ぐらいにしてたみたいですけどね、うんうん、はい、京都でもやってたみたいです。もうわずかの期間、南海館、
南海館、
はい、でその南海館の話を今日ちょっとあのしたいなと、
はい、
まあ、やっぱりあの大きなね配給元の、
はい、
もうすごい行列ができるような映画館もありますけれども、イオンというところにまた新しいシネコンができました。
できましたね。ね、
で、まあ、やっぱりこう、ちょっとこう、コアな映画とかですね。
はい。
ちょっとまあ、マニアックな人が好みそうな映画とか、やっぱり南海館。
南海館ですね。
ね。あと、まあ、京都シネマですか。
はい。
ね。で、今度は、この南海館、私別に回しもんでもなんでもないんですけども、はい、私もたまに行かせていただいてます、はい、南海館。これ7月は、
はい、
この16日から25日までですかね、
はい、
あの市川雷蔵さんのですね、
はい、
市川雷蔵祭りごと映画祭りという、お市川雷蔵という人を、
はい、
もう知ってる人がもう、まあ、映画好きならまあ知ってるでしょうけど、
はい、
このですね、この早くして亡くなられて、世界史の眠り京四郎といえば市川雷蔵みたいなね、
うんうんうんうん、
あの鞍馬天狗の嵐勘次郎の後は、
はい、
市川雷蔵みたいな、そうですね、カジさん
許すそん、
まあそういう、はい、あの非常にこの名優でいらっしゃるんですけども、
はい、
あの若くして亡くなられたので、まあ、名作として、まあこう命日が7月17日なので、
はい、
南海館でこの雷蔵祭りがあると、まあ、毎年まあ一応 されているわけなんですけども、今回もまあ17日から25日まで上映されると、
は
い、いうことなんです、
はい、
私南海館からなんか特別チケットもらえないかなと思って今日ちょっと取り上げてみたんですけど
、はい、
私大映画とか、
はい、
あの大好きなもんですから、まあ、昔の日活映画ですね、石川英二郎さんとか、はい、まあ、東映ですといろいろおれますね、まあ、東映シリーズ、まあ、日活シリーズ、東宝、それからまあ大映ね、
はい、
まあ、松竹、
うんうん、
この日本のまあ名だたる映画会社がいろんな名作を残してるわけですよ、
はい、
そういうのをこうリバイバルしてですね、
はい、
あの上映するのはいいんですけど、前から言ってますように、うん、リメイクをやめろと。
あ、
またザトウイチやってますね。
そうですね、やられてますね。
もうラストザトウイチとかでね、もう勘弁していただきたいと。まあね、
ねえ、もう記憶に新しいまま ね、また次が始まるんで、
まあまあね、これもう古い映画ファンにとってはもう、
はい、
それ見なきゃいいんですよ、うん、見なきゃいいんですけど、今新しく映画見たし、ザトウイチもし新しく知った人が、
はい、
その確かに 今ときめく人が主役をし、座頭市の役をするとね、まあまあ興味深く、まあ、かっこよくも見えるんでしょうけども、はい、本当の座頭市はさまざまなこの人間ドラマが背景にあるというのを、
うん、
その人の過去とかですね、
はい、
その人の生い立ちとか全部実はこれシークレットなんですよね、
うんうん、
想像の中でこう映画を見ながら想像していくという、
はい、
この持っていかだという、映画作りですね、はい、このラストへザトウイチはなんかザトウイチこういう人やったらしいでみたいな
はいはい、はい、
いうことで、まあ、エンディングをまたなんか死に方もしょうがない死に方をするらしいんですね、
はい、
僕は まだ見てないんですけども、
はい、
まあ、詳しいやつから聞きますと
、はい、
でそういう、まあ、なんか映画にもそのリメイクもので当たる場合もありますけど、もともとまあそれに当たり役の人がやっていた映画ね、はい、この市川雷蔵さんでしたら、まあ、そういうふうに眠り教師とか、はい、そういう、まあ、いろいろ当たり役がありましてですね、うん、まあまあ、それはもう有名ですが、今回はそれと違 う、
ね、
いろんな映画をね、
はい、
上映されますけども、
皆さんが知っているようなもの入ってないですもんね、
そうですね、 ですから、まあ、そういったあの昔のこの銀幕のスターという人はですね、はい、あの私の親戚のおじがですね、
はい、
キャメラを抱えてましたので、
はい、キャメラ
キャメラ、
はい
はい、であのその嵐寛次郎さんとか、
はい、
あの市川右太衛門さんとかですね、はい、その銀幕のスターを目の当たりにしてますから、
ええ、
まあ、すごかったと、
うん、
でもその人の当たり役でもその一、まあ、言ったら組ですね、
はい、
市川組みたいな、もう、うん、もうあのいろいろその脇役から、
はい、
そのメイクさんから、はい、キャメラも担当する人はもうみんな一つのチームになってるんですよね、
ええ、
だからそこのチームとチームはまあ 年間いくつも本数をまあ作っていくわけですけども、はい、それはなかなかその競争があって、
うん、
やっぱりよりいいものというね、
はい、
ね、まあ、数、まあ、いわゆる時代劇をとってもですね、
はいはい、
やっぱそこにはその俳優さんたちのいろんなその自分の役どころの思いがありますから、
はい、
そのなんかこう流行ってるしてこの俳優使おうかとか、
うん、それはこうオブラートにザトイチのこと言われてるんですかね。
いや、あの香取慎吾さん自体は嫌いじゃないんですよ、
はい、
だからこの間ハットリックやってましたからね、
やってましたね、
忍者ハットリックやってましたから、はい、今度ザトイチかいみたいなね、
はいはい、
まあ、だからその映画 その触ってはいけない部分というのはやっぱなんとかこう聖域として守ってほしいなという気はするんです、うん、まあ、風の噂ではまたなんか黒沢作品にねリメイクを書きようという、まあ、話もあったりして、
はい、新しいのをねこうどんどん生み出してほしいですよね、
うん、そうなんです、それ独創性を、ね、
はい、
求めるという、ね、まあ、まあ、いずれにしても南海からまた市川雷蔵の懐かしい、
はい、
あの作品をですね、
ええ、
ぜひ7月の16日から25日までやってますね、
はいはい、この様相っていうの気になるな、
ああいいですね、
はい、すごい写真載ってますけど ね、
そうなんですよ、
気になる方はぜひぜひ南海館の方行っていただいて、
このね、あの市川雷蔵さん、現代というか、まあ、あの戦争のね、あの中野学校ですね、
はい、
とか、まあ、もうやられてたと思いますね、
うん、
あのたくさん作品はあるんですよ、でも、はい、若くして亡くなられてもう本当にあの残念だね、
そうですね、すごい男前なんでね、
そうなんですね、
はい、
というわけで、
はい
はい、今日は南海岸と金座の話をさせていただきました、
はい、ありがとうございます。
じゃあ2曲目
はい、人とようでタージャ、
京都三条本塚部、
京都三条ボンズカフェ、この番組は将軍八重総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。ね。
はい、
いいですね、人とよ、
ね。いいですね。
もうなんかあの、最近、もう本当についていけませんね、私ね。
はい。
新しい曲に。
はい。
残念な報告ですけど。
何ですか？
いえ、だから、どんどん新しい曲出るじゃないですか、
はいはいはい、
いろんな人が。まあ、この歌が新しく古いかもわかりませんけど、
ええ、
今流れたのがね、
ええ。
いや、さっきもなんかちょっと流れてた。
はい。
なんだ、愛さんとかね、
はいはいはい、
流行ってるんですね、今、
そうですね、
違うんですか、愛さんって知ってますか、
愛さんちょっと前ですかね、
ちょっと前ですか、
はい、まあ、そんな言ったら失礼ですけど、
加藤さん知ってました、
はい、
愛さん、
単の愛さん、単なる愛さん、
愛さん、単なる愛さん、
知りません、
AI って
AI です
ね、
はい、
いい声してますね、あの人も、
いい声してます、
あの人もちょっとあのちょっと入ってちょっとあれですか？
何ですか？ちょっと何ですか？
あのあれ、ツインズですか？
いやーツインズ
純粋な日本系の方ですか？
ツインズですね。
でしょ？
はい。
そう思うんですよ。あの声量は日本人の声じゃないもんね。
そうですね。
思いましたから。
はい。幅が広いですね。
幅広いですね。
はい。
はい、今日はまあ生粋な日本の空気を漂っている。
はい。
いきますか。
はい、お願いします。
ちょっとおたけびコーナーが失礼しました。
はい、
行きましょう。よろしいですか。
はい。
ストレートライの人生に学びあり。本日も素晴らしいゲストにお越しいただいております。はい、ご紹介申し上げます。
落語家のつゆのまるこさんにお越しいただきました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まるこです。
お越しいただきました。ようやっと来ていただきました、はい。ありがとうございます。
なんか恐ろしいコーナーですね。今のワオーってなんか吠えるの。こんなんびっくりしましたわ。
これはいろんな方の人生から私たちが学ばせていただこうという。
はい。
え、私まだ23なんですけど。
何をおっしゃいますやら、もう。 まるちゃんはですね、はい、落語家さんでいらっしゃるわけでございますけど、あのついこの間までやってました、
はい、
NHK のね、
はい、
チリとテチンという、
そうです、
は
皆さん
連続朝の連ドラ、
はい、来ていただきましたよ、
はい、このモデルとなった落語家さんなんです
。そうなんですよ。ね、まあ私の方がちょっと美人かなというね、意見もいろいろあるんですけど、まあ残念ながら今日はラジオなんでね、はい、顔を見せできないんですけど。ああ、もう
残念や、もう。
いや、でも今時ですから。
はい。
このネットでも流れてますから。
あら、あんまり検索せんとってね。
ネットでも顔バーン出ますから。
はい。
まあ今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いろいろお話を聞いたいと思いますけども、
はい。
もう今日も忙しい中、今レギュラー番組も、
はい。
あられる中ですね、
ええ、
ね、この深夜放送といいますか、
はい、
中途半端な深夜放送なんですけど、
うん、そうですね、10時から11時って私この仕事は初めてです
ね。でしょ、これあの僕らの都合なんですよ、毎日お通夜があっても、
はいはい、
間に合うかなっていう時間で、
あ、そうですか、ね、お通夜が
もしお通夜があったとしたら、はい、だいたいまあ6時とか7時でしょ、
はい、
で終わったら1時間ぐらいですね、お通夜っていうのは、でまあぶっ飛ばしてきて2時間県内ですよね、
はい、
まあもう2時間越すようなところでお通夜をする場合はもうこれは確実に泊まりになる
でしょ、うん、そうですわね、
仮に兵庫県で7時からお通夜があっても8時に終わって高速飛ばしてきたらまあ10時に間に合うかなと、
うん、そういうことですか、
こういうあの勝手な我々の段取り、
ね、
反対ね、そしたらじゃあお通夜があって、
はい、
それあのまあね、ご家族の方が、うん、まあ、悲しみの中ラジオをつけてみたら、さっきね、あの、手挙げてくれはったお坊さんが、
ゆ
るい番組をやってるよって。
もうゆるいところな、もう、ゆるいところの際じゃないですね。バカトーク満載みたいな、ね。
私もちょっと今、ね、一応オブラートに包ましていただいたんですけど。
だから車の中で移動しながら切り替えに、だいたいまあ、大阪でお通夜したら、ずーっともう、ばーい。もうあのトンネルを越えてですね、天王山じゃなくてね、ありましたね、
はい、
越えましたあたりからテンションをどんどん上げていくわけですね、
ある意味もうプロの領域ですね、
いやもう本当大変でございますから、
はい、
本当は心の中では明日お葬式を迎えるので、
はい、
いろいろまたこれが放送があると心を整頓しなければならない
。ああ、そうです、
ね。ほん
まですか？
ねえ、ちょっとおかしいですよね。
いやいやいや。まあ言うてるだけですけどね。
はい、
いやいや。でもね、ちょっと前テレビのレギュラーさせてもらった時は お昼間だったので、
はい、
これは本当にご葬儀があって、
はい、
でも穴開けるわけにいかんということで、その火葬場から直で、スタジオへ、
はい。
でもそのスタジオの下にはもうAD さんが、
はい、
車は私が移動しておきますと言って、
はいはいはい、
飛び降りて飛び込んだことありますね。
わ、
ついほんのさっきまで火葬場にいたのに、辛かったですね、これは。切り替えが、切り替える時間が短すぎて。
やっぱりその何回もというかもう何百回もお通夜とかね、うん、そうやって葬儀やってはっても辛いもんですか。
それはやっぱりもうその人のご遺族の気持ちと、
そうですよね、行為は一緒でもね、
はい、
気持ちがちゃいますもんね。
お付き合いが生きている人間と私たちは基本的にお付き合いでしょ、
はい、
ですから送るわけですから、
うーん、
頼まれ坊主じゃないんですよね。
そうです
ね、ちょっとチラッと電話があってきて、はい、何々葬儀者ですけどってなって、
はい、
お葬式してもらえますか、はいはいはい、なんていうお坊さんも中には
います
おられるようでございます、
はい、
私はそうじゃないんですね、あ、まあ、梶田さんもそうです、
うん、ちょっと今いい人アピールができましたね。
うね、もう好感度上げとかんとね。
そうですよね。
さてさて、
はい、
まるちゃんのお話を。
そうです。
はい、
お願いします。
まあいろいろと、まあ、ご修行、落語家の修行をされてこられたと思いますけど、まあ、もともとは、はい、やっぱ、梅雨、もともとはておかしいですけども、
はい、
本当に落語家を目指して、
はい、
いつ頃からその志を。はい、
16歳ぐらいの時に
落語
家に。16。
高校1年生じゃないですか。
はい。私もともと小学校6年生から劇団ひまわりに入って、
はいはい、
で子役をずっとやってたんです。
そうですか。
中学生日記とか、
はい、
NHK のドラマとかに出
て、なるほど、
はい、
ああ、それはもうその頃からもう度胸は座ってるし、
いやいやいや、小心者なんです。
小心者ってバーン
今打たれました。
いやいやいや、やっぱりそういう人前に出たりとかいうのは、まあちょっとこう、はい、ちょっと味しめたところもあるね。
いや、それがね、人前に出るのが意外と苦手なんですよ。
あ、そうですか。
小学校とかで作文読まされたりとかありますでしょ。うん、
はいはいはい、
もうあんなん一番嫌いで、も
う
心臓がドキドキドキドキって て死にそうになるんですわ。
アンレモン。
はい。でも仕事と割り切ったらでき
るんですよ。あ、なるほど。どっか切り替え、それこそ切り替えポイントが。
そうですよね。
わかるね。
はい。
ずっと同じ戦場じゃないんですね、じゃあ。
そうなんです。あ、本名の自分ではね、何もできへんのですよ。
あらまあ。
これ、梅雨の何菓子という名前があるからこそ、できるもんなんですよね。
なるほど。
そう、劇団ひまわりは、まあ、中学ぐらいまでやってはって、はい、その落語家の道というか、まあ芸人の道というかね、はい、そのなんかきっかけがあったんですかね。
その劇団ひまわり入ってた頃は私、うんうん、父の仕事の関係で名古屋に住んでたんですけど、はいはいはい、で喜劇が割と好きで劇団ひまわりに入ったんです。
はいはい。
でそのある時高校1年生の時にですね、うんうん、ロミオとジュリエットという有名なあれがありますが、それを劇団ひまわりでやることになりまして、
はい、
でそれをちょっとやっていたら、うん、まあ、その演技指導の先生から、
はいはい、
あなたに悲しい物語は合いません
なるほど、
ちょっと笑ってしまいますと、はい、なんかコミカルですねと言われて、あ、ほなこれは私もうあかんわと思って、はい、今日でやめますって言って、で名古屋にその当時NSC というね、吉本の養成所がありましたので、すぐにもうその日のうちに吉本の方に、はい、私こんなんで劇団ひまわりやめてきたんで入れてください言って入りに行ったんです、はい、15歳の時だったんですけど、は
い、すごいな。
で、名古屋の吉本でですね、うん、漫才の勉強したんですけど、うん、漫才勉強してみて分かったんが、あれはやっぱり流行に乗る力っていうのがいるんですよね。で、私、流行に乗る力がどうもないんで、ちゃんと修行してね、自分の流行を生み出せる人になったらええんちゃうかと、そのためには修行やと思って、
はいはいはい、
修行修行、修行といえば落語かと思って。
まあ、弟子入りして。
はい。で、落語がもともと好きやったのもあったんで、はいはい、で落語家になろうと思いました。
それは梅雨の門下に入門されるわけですけど、
はい、
それは梅雨の五郎師匠ですか。
まあ、五郎師匠の弟子の弟子で孫弟子という形なんですが、はい、ちょっと五郎師匠が去年亡くなりましたけど、はい、晩年体調崩してはったんで、はい、五郎師匠の家でうち弟子で住み込んで修行しました。
あ、そうですか。
これがね、お師匠聞いてくださいよ、
はい、行きましょう。
私ね、落語家になろうと思って師匠探しに行ったら、
はい、
最初に見に行くの普通米朝師匠ですよね、
はいはいはい、
なんで梅雨の五郎師匠見に行ったと思います。
あ、聞きたいですね、それ
ね。え、
まあ、
五郎師匠ってね、もうかなりの方ですから、
高齢ですよね、はい、でお偉い方になってありますし、
なぜかと言いますと、ね、これも和尚聞いたら涙流しますよ。
わ、
涙もれからね。
家が日蓮宗でございましてね。
何名法蓮
華経。はい、和尚と一緒ですよ。
そうでございますか。
ね、もう、はい、日蓮宗の教えとか法華経が大好きで、うん、もともと落語の始まりは300年前、京都で、うん、露の五郎兵衛というね、日蓮宗のお坊さんが始めたもんなんです。それを私、落語の本で知りまして、
はいはい、
日蓮宗のお坊さんが始めた。梅雨の五郎兵衛が始めたんやったら今の梅雨の五郎師匠を見に行こうと思って日蓮宗のおかげでこの梅雨の一門に入ったんですよ。
そうですか、
はい、拍手が出ます。
拍手出てます。
素晴らしい、
はい、
この流れがいいですね。
すごいですね。
まあ、梅雨の五郎さんはじゃあ日蓮宗ではないんですね。それは
これまたびっくり、入ってみたらクリスチャンやったんです
これがちゃんと落ち着いたると。
そうですね。そうなんです。
ね。梅雨の師匠はでも、はい、僕は若い時よく見てましたけど、
はい、
この色話がね。
そうですね。ね、またお師匠の好きな話。
もう大好きなこのエロエロ、エロエロ。
エロエロ。
エロエロ親父で、
はい。
もう大好きなネタをですね。ね、そうでしたよね。
そうですね。
そうですか。はい、まあでも梅雨の頃、門下に入って、
はい、
修行、打ち弟子をして、
はい、
やっぱりその、ちょっとこうどうですか、そのまあ物語にあるぐらいですか、物語というかもう連ドラにあるぐらいですから、大変なこといろいろあったと思いますけど、あれ一番何が厳しいんですかね、やっぱりね。
一応まあもう家に住み込んでますんで、うん、掃除洗濯ね、こもりから何でもするんですけど、この弟子期間中って何かあったら全部弟子のせいになるんですよ。
ああ、
だから例えば師匠のね、
はいはい、
明日着てきたいスーツちょっと探してきてくれ、うん、師匠これクローゼットなかったです、はい、なんでないねん、お前どこにやったんや、
あ、
これ私のせいになるじゃないですか。でもようよう聞いてたらね、私が入門する5年ぐらい前にもおかみさんがほかしてはったりするそれでもその瞬間はとりあえず私がすいませんって謝らないかん、はい、という、
うわ、
そういう腹を作りなさいというふうに言われました。
なるほど、ね、別でね、それはもう師匠が黒いものを知ると言ったらはい、白でございますと、
それなんですよ、
いうことですな。
はい、
あ、 それはもうなんか、あの、落語を教えてもらえるまでにはなかなか日にちがね、なかなか厳しいもんですよな。
そうですよね。
まあ、掃除はもちろんのこと、
はい、
師匠の身の回り、まあ、付き人みたいなことも強いの。
はい、
で、まあ、なんか、あの、愚痴の吐け口にされえの。
ね、まあまあね、でも吐け口にしてもうたらね、まあまあね、逆に嬉しいですけど ね、師匠もこう、ね、心許してくれてはるいうことですから。
で、理不尽に、師匠っていうのは理不尽に怒りたい時があるんですよね、なんか。
ああ、そうですね。
ほんまに。
ね、
意味わからんちの、うちの師匠でも。
わかりますか、やっぱり。
まだうちの師匠このラジオ聞いてませんからいいんですけど。
そう、
意味、ちょ、お前、あの、僕がなんか師匠にいろいろ報告すると、あの、生返事で、うん。で、最後に、どうしましょうかとクエスチョンで終わる。
はい。
まあ、なんか、会話をしてるとするでしょ。
うん。
まあ、まあ、何がやって、こう、まあ、まあ、大体、まあ、
はいはいはい、
何がやって、今言いましたよっていう気持ちあるけど。
はい。それ言うとね、また、
そうそう。
言うてるようになりますからね。
もう一回これリピートするわけですよ。はい、報告した内容。
はい。
で、それを2回目言うじゃないですか。
はい。
で、2回目言ってる最中に、あの、もうええわって言わはるから、
はい、
で、あ、そうですか、あ、まあ、適当に考えますわみたいな一応終わんねんけど、
はい、
その僕 の、 その立ち去り方が気に入らんのかね、
うん、
またその立ち去り方で怒るんですけどね、
はい、
あの立ち去り方で怒られてよみたいな、まあ、そういうなんかこう理不尽にですね、こういきなりこう、うん、怒らはりますよね。
そうですよね。ね、ほんまにまあその日の気分でしょうね。うん、うね、雨が降ってるから気悪いとかね。そうそうそう、
お前今日は口数少ないって怒られたりなんかして、はい、口数少ない日もあるよね。
はい。
まあまあ、ということで、
はいはい、
ちょっとリクエスト曲。
あ、そうですね。
ね。まあ、引っ張る引っ張る。はいはい、はい。
引っ張るように言われましたね。何か都合が悪いんでしょうかね。
悪いこと多いんです
よ。悪いこと多いの。
行きましたか。
行
きました、はい、行きました。
はい。
はい。じゃあちょっとあの、まるちゃんのリクエスト曲。
はい。
これちょっと持ってきていただいたんですけど、
ちょっと面白いんですよ、これ。
はい。
これね、多分ラジオ初やと思うんですけど、うん、あの、寄せ林というのがありますね。
私
は、はい、野林で三味線で出るんですが、
はいはいはいはい、はい。
それから、石段という曲、はい、関西では前座の上がりとして使われる曲を持ってまいりました。
そうですね。はい。行
きましょう。はい。寄せ林、石段。本日のゲストは、落語家の露野まる子さんにお越しいただいております。
まるちゃん。今の流れですとこのお囃子のまま丸ちゃんが出てきてね、
はい、
いやまあちょっと何ですか冒頭で言うあるじゃないですか、
あ、枕 ね、
ね、枕始まりそうな感じですね、
はい、そうですね、
会社さんのお寺でも、
はい、
もういろんな方が落語を、
そうですね、
あ、そうなんですか、もう私行ったことないですよ、
そうなんですよ、もう
後で名刺をお渡ししますから、
偏ってますね、
はい、偏ったら何のですよこれ、
あの泊まる師匠とかね、
まあ泊まる師匠ね、はいはい、京都の方大好きですからね、
そうです、そうです、もうあの本まで出さりました
ね、はい、
もうとあのこのあの、はい、ラジオカフェにも2回
お越しいただきましたね、あ、そうですか、お忘れたんですか、お師匠しっかりしてくださいよちょっと眠いみたいな、うとうとしてありますよ
いやほんまにいろいろおつながりがありまして、
はい、
しかしまあその露野さん、五郎さん、段四郎さんとこですね、
はい、
まあご修行されて、まあそのいろんな今の話で泊まる師匠だの、
はい、
いろんな落語さんとのお付き合いがまた始まりますよね、
はいはいはい、
これはどうなんですか、女性、まあ何人ほど女流落語家さんがおられるか、
今15人ぐらいおりますね、あ、
そんな子いました、まあ、まるちゃんが入らなかった時にもそんなぐらいおられたんですか、
私が入った時が、
ま、
私4人か5人目 で、
そんな
こと
です
ね、10年ぶりの女流やったんですよ、ただそのチリとてチンがあったおかげでバーッと入門者が来て、
そうかそう
か、今その私以下の10人ぐらいの子はみんな修行中なんです、
あ、なるほど、
はい、
この間なんかあのせやねんで出てましたね、
はい、
なんか
そうそう、またよう見てはりますね
若手だく
んかいや、そうなんですか、
ひまでひまでツイッターもあの人の見てばっかりで、
はい、
そうですか、
覚えてますね、
だからね、あの女流落語増えたな思って見てました、せやねんで見せて、
はい、
せやねんで、そのお付き合いが出てきますよ、
ね、
いろんな違うあの門下の人とね、
う
ん、
そうですね、
そういうお付き合いの中でやっぱこうなんかこうどうですか、男と女と女、難しいもんじゃないんですか、
いや、それがね、
女扱いされてない、
何にも難しいことないです、
あ、そうですか、
はい、女扱いされてないですし、
あ、
あの私ね、大師匠に褒めていただいたのが、お前色気がないからええわって、落語するにしてもあのとにかく色気がないっていうのはお前にとって一番いいことやから、それを大事にしなさいって言われまして、
そうですかね。
そうですね。あと落語家同士で恋愛したらあかんのですよ。
そうなんですか。
まあ、闇ルールと言いますかありまして、自分がより一日でも早く入った人がやっぱり先輩で、一日でも遅かったら後輩ですから、はい、自分と同じ立場の人間っていないんですよ。
はいはい、
そうすると例えばね、私が10年先輩とまあ結婚したとします、
はい。
そしたら私より5年先輩のちょうど中間の人ですね。先輩の奥さんやからマルコ姉さんになるんですけど、後輩のマルコやないですか。そしたらこの秩序が乱れてきますんで、この縦社会ではね、絶対良くないんですよ。
へそう難しいもんですね。
はい、
でもひょっとして、
はい、
ひょっとしてですよ。ひょっとして、何でもひょっとして。何
ですか。
マルちゃんでないと嫌だという。
ね
その他のね、
はい、
古文志文家さんの方からおられたとか。
はい。
これどうするんですか。その
場合はもう専業主婦になってもらいます。
ああ。
その方に。
落語をやめて。
はい。私についてこいと。
ああ。なるほど。
私が辞める気はさらさらないです。
ああ、もう旦那が専業主婦の夫の主婦の方になってもらうと。
そうですね。でもね、そんなルールがなかったもね、うん、そこまでそんな結婚したいない思うような人いないんで。
なるほどね。
大丈夫です。
微妙なもんですよね、落語家さんって。
あ、ええ、言うていいんですか、そこ。
いや、だから、まるちゃん。
しかも内部から見てるしね。
まるちゃんの、その、はい、どうですか、まあ僕も付き合って、このお知り合いになってから、
はい、
まあまあ2、3ヶ月が経ちまして、まあなんかメールやり取りさせていただいたりして、
はいはい、
あ人間的にも本当にようできてはんなぁ思ってますけどね。
狙ってますよ、これ。
私もね、でしょ、思ってます。日練習側のね。
はい。
日練習落語していただけるそうなんで。まあまあ、それはちょっと後の話ですけど、
はい
はい、
あの、落語家さんって微妙なこう、分かれ道なんですよ。
はい。
と言いますと。
どういうことですか？
例えば僕も、はい、あの、まあ、小学校4年の時にこう開花したわけですね。
はい。
人前で喋ることが楽しい。
はい。
で、まあ、あの、僕もあの、こう、どういうんですか、はい、あの、教室を渡り歩いて、
はい。
ネタをしにいろいろ、落語じゃないですよ。バカトークをしにね。
そんなんしてはったんですか？
もう小学校4年からスタートしてるんですね。もう5年、6年の時はもうあの、はい、もうあっちこっちリクエストがあって、
はい。
もうネタもいっぱい持ってましたし。
はい。
あら、まあ、忙しい、もう、授業の合間。
落語家やったら一番嫌なタイプの先輩ですね。
そう
です ね。楽屋でももうネタを言いますみたいな。
そう。ほんで僕は、だからその、友達でその高校に落ち研がありました。
おいおいおい。
で、落ち研入ってやつってね、めっちゃ地味なやつばっかりやったんですよね。
あ
それで文化祭とかで落語やるんですけど、
はい、
俺にさせろと言うぐらいおもろくない、なかったんですけどね。
はいはいはい、
でも、なんとなく、はい、落ち研の人たちっていうのは、
うん
早咲きじゃないけど、
はい、
なんかもう早くから落語、まあなんか専門的に研究しちゃったりなんかして、喋、
うんはいはい、
りも大しておもろないんだけど、
うん、
なんかその大学入っても落ち研やってはるみたいな。
あそうですよ ね。
だからその、まるちゃんのこの喋りと全然ちゃうんですよ、うん
はい、
普段が。
はい
はいはい。なんでかみたいな感じで。
落ち研の連中っていうのは、その、おもろないのにおもろそうに喋るから、
うん、
ちょっとしんどいやつが多かったですね。
そうですね。
うん。ほんまにおもろいやつなかなかならないんですよね。はい、なかなかなら ない。
でもね、すごい可愛らしい。
そう、だからまるちゃんは自然とその劇団ひまわりで、こう、やっぱりこう、また違う角度で入ってきてはるから。
うん、どうなんですか、
またイケメンをね、
はい、
ゲットされること
って。あ、それはあるかもしれない。
ね。
あの、落ち研で思い出しましたけど、
はい、
あの、ものすごい有名な超美人の方も落ち研出身ってご存知ですか？
誰ですか？
どなたですか？
藤原紀香さん。
へ
ぇー。実はあの、まあ、私西宮に住んでるんですけど、
はいはい、
西宮か神戸かちょっとどっちか忘れましたけど、
はいはい、
の藤原紀香さんが通ってはった高校で、落ち研を創設されたのが紀香さん。
へ
ぇー。何でもやらはりますね。
そうなんですよ。
でも、のりかさんの落語はあんま聞きたくない感
じそうです
よね。絶対おるなんやろなっていう。
ね、顔ばっかり気になりますよ、
そうですね。
着物の下はどうなってるんやろって思いますでしょ、お正月やったら。
もう想像してます
ね。
想像してます。
う
まあまあ、それはいいんで。
いやいや、まあそうですか。
そうなんですよ。
あらまあびっくりやね、これも。まあね。まあでも、この、まるちゃんの、これからの、この発展も私たち応援してるわけですけども、やっぱその女流落語がまあ14人増えましたけど、
はい、
その中でも抜きに出て面白さをね、
うん、
こうアピールしていっていただきたいと思うわけでございますけれども、はい、このちょっと特徴的なこととして紹介したいんですけど、
はい、
このいろんな落語のバージョンがありますけど、
はい、
まあ、古典もありの、
はいはい、
この先ほどからもちょっとチラチラ出てますけど、はい、仏教ネタ。
ね、
もう大好き。
ね、
はい、
仏教ネタでこう今あっちこっち回ってあるということなんですけど、
う
ん、
そうですね。
これまた、まあ、まあこれもきっかけ的にはどうなんですか。ご本人がこういうのしたいっていうことからスタートした。はい、
あの、もともと私高校、うん、まあ卒業してすぐに入門したんですけど、うん、その落語家になりたいっていうのはもちろんあったんです、はいはい、同時に海女さんにもなりたいと思って、
これや。
かなり迷ってたんです、すごいですよ、実は。で、師匠もそんなね、うんと言って入れてくれるもんじゃないですから、うん、師匠がもうどうしても、あの、入れてくれないとなったら、はいはいはい、じゃあもう甘さになろうと。
ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。
すごいですよ。
ちょっと整理していこう。
はいはい。
時間まだある。いや、その甘さん、なんか辛いことあった違う。
辛いことはないですけど、ね。
甘さんが好き。仏教が好き。
仏教が好きで。
これまた、
うん。でも珍しいって言われますけど、はい、でもやっぱりその人間いつか死ぬんですから、うん、死ぬこと考えたらやっぱり宗教のことを真面目に考えなきゃいけませんやん。まあまあ、
そうですよ、うん。大事なことですよ。
ねえ、うん、で高校生の時に、うんうん、もう大法輪やとかね。
大法輪を。出る高校生おらへんで
年間
坊主の息子でも呼んでへんでと。
ちなみにあの入門してからクリスチャンの師匠の家でも大法輪を年間購読して呼んでおりました。
はい、これどうですか梶田さん。大法輪を高校時代に呼んでる女の子
ね、楽しみ
楽しみね。
まあその頃だったらみんなこうファッション雑誌とか、は
い、そんなん呼んだことないですよ。
なんかあのリボンとか、リボンってまだ
あります、ね、あります
リボンあります、リボンは
漫画ですね。
そんなんとかじゃないですか、うん、大法輪でね、
はい、
仏教の雑誌ですわ、はい、うん、これもそうもうその歴史のある、
ね、
そんな今も読んだことないです。
今まる子ちゃんは英語ですぎて友達賞からメールが来ました。
あら、ほんまですか。
これからもよろしく言って。
あら、あら、あら、私泊まる師匠に急いで中元送りますわ。
そういうのあります。いや、それはこの間もほんまに、はい、もうあっちこっちでまるちゃんの話したら、はい、ああ、頑張って、ええ子やねん。
あ、ほんまですか。
あの、ふくろう師匠もおっしゃってましたし。
あらあら。
ええ。
そうですか。
まあ、春長さんはこの間、うちのペアで、落語をしていただいたんですけど、その時も言ってありました。
そうなんですね。ありがたいですね、もう。
ええ、みんなに可愛がられて。
本当に。
ありがとうございます。で
もね、仏教落語ってね。はい、
だからその海女さんか、落語家の話ですけど。
そう
そう、はい、で、まあまあ、幸いにも落語入門 OK だったので。
はい。
断られてた海女さんやったけど。
そうなんです、
ね。一年中の海女さん。
はい。はい、いやでも、
今からでも遅いで、どっちもいけるで。
どっちもなろうと思ってます、でも。なんで、その、一応落語家になったかと言いますと、うん、東京に三遊亭演歌師匠
と、ね、ああ、ね、
どえらい師匠、はいはいはい、どえらいってもう、かなり、
は
い、
一応日練習
ね、神のような存在の師匠が言い張りますけど、はいはい、ね、日練習のその漱石も持ってはって、うん、はい、あ、こんなに落語家として一流に、なってる方でもどっちもいけるんやと、はいはい、もう私の黄金率やと思ってですね。そうそう、
なるほど。
私もとりあえず落語家になって
、なるほど、
それから
楽しみですね。
ああ、なるほど、
もうちょっと年いってから、
それでもそれで今両方ば兼ねてるというか、両方の気持ちが入った活動ですね、これ。
そうなんです。
落語がそれ自体が仏教系ですもんね。
う
ん、
そうですね。うん、あの法華経の落語というのを私修行中19歳の時に作りまして。
ありゃ。
それを今やらせていただいて、
いいですね。
19歳ですよ。
すごいですね。
ね
え、これはぜひこのね、
はい、
あの法華経の落語もしてもらいたいんですけど、今は主に浄土宗、はい、浄土真宗教、法然上人の御恩期ですか。
はい、そうですね。
兼ねてますから、はい、いろいろ引っ張りだからだそうで、
ね、あの森のフクロウ師匠と一緒に回らせていただいております。はいはいはい、
この会がなかなかね、はい、広がっているそうでございます。
はい、
近々ではまた。
そうですね。
近々ですね。7
月の12日があったんですけど、
はい、ね、はい、
これはもう完売ということで。
そうなんです。あ、でも当日券が10枚ぐらいあると思います。
これは繁盛亭で、はい、大阪のね、は
い。南森町の天馬天神繁盛亭です、
ね、うん。はい。
こちらの方で7月12日。はい、これはもう、いわゆるその仏教系の落語、
うん、そうなんです。
主に。
ここで私ネタ卸しをさせていただく。
あ、そうですか。
ジャータカ物語。
あ、ジャータカ物語を。
ね、またマニアックなのが来ましたけど、お釈迦様のね、前世の、はいはいはい、前生誕です。それを落語に直しまして。
はぁ、これね、そういう仏教のお話知らなくても。
そうです。
笑ってね、聞けるってい
う。ぶっちゃけた話、あの、今日なんてような感じでね。
はい。
いいなぁ、ドブブズなんじゃねぇ。
もう眠たくなります
。そうそう。
じゃあ、じゃあ言うんで、それをこう噛み砕いて、まあ、実を言うと物語半分ですからね、
僕っていうのはね。
ちゃんと起承転結物語って、まあ、落語で言う落ちみたいな部分が、ということはこういうことだよっていうことが、まあ、教えになってるわけです。それまで大体ね、こう、 物語展開です
ね。そうですよね。うん、
これは楽しみですね。
うん、それをこう落語にしていただいてるということなんですけども。
残りわずかですので、
はい、
急いでください。
それで、それがダメな方はまたこれ、
はい、
今後、
はい、
一番近いところでは9月
26日ですね。う
ん、それ何ですか、私知らないですよ。
これそうですか。
ちょっと兵庫県、それはおかしい。
はい。これは、
あれ私行かないと思います。
これ行かない
です。あ、多分ね、あの、師匠方が行く。私に来てほしい方は、私のね、はい、あの、ブログ見てるから、連絡先書いてありますから。
ブログ見て
くれたらい
いんですよ。はい。ブログを見てくれ
たら。もう、直接、おは、もう、とにかく杉谷が通してくれ。
いや、みんなブログ、ブログ見てください。
ブログ見てください。直でください、
はい。
直で、直でバーンと。これ行きます、これ行きます。ね。いや、でも、まあ、あの、とにかくですね、これからむちゃむちゃ忙しいと思いますので。
そうです。
はい。
注目のね。
ええー、このあの、ボンズカフェのライブでも、はい、やってもらおうかなと。
よろしくお願いします。
ええー、もう10月の大きいイベントで、西練習のイベントで、
はい。
もうオファーかけてるんです。
そうなんです。これね、私の一つの夢で、
はい、
あの、日練習の総本山がね、身延山久遠寺というところがあるんですが、もうそれと並ぶね、
はい。
うん、
池上の本門寺という。
東京の、
はい、そこで。
10月17日。
私がちゃんとあの話をつけてきました。
しかも私の誕生日なんですよ、たまたま。
大丈夫ですか？
心配やな、こら。
これね、でも私、正直、和尚からそのお電話いただいたと
き、
涙が出ました、嬉しくて。
いやいや、本当の話、はい、本当の話。
そうなんですよ。
ね、10月17日。はい、がご飯をかけた誕生日だったんですよ。
はい、ああ、すごいですね。
24歳の誕生日。
ね、
はい。
ということで。
何が起こるか。
一年集計は私はまだ落ちてもう一年。
直で、直でね。
直でね。ブラウンで、ブラウン。
そう
そう。ええ、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
いろいろいっぱい聞いたいんですけども、
はい、
まだ来ていただくということで。
そうですね。
今度はライブを兼ねて。
そうです、ね。
ラッコライブ。
ぜひぜひ。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストは、落語家の露野まる子さんにおととお越しいただきました。
いやいやいや、もうね。助かりますわ、ほんまにね。
助かったんですか？
助かりました。喋りが達者な方とやりますと、
ま
あ
ね、
あ、時間経つの忘れますね。
忘れますね。
早いですね。進行も忘れます。はい、リクエスト曲かけなあかんね。
そうなんです。
もう一曲あって。
はい。
いきますね、ちょっと。もう難しい。エンディングこれかぶせますか？じゃあね。エンディングでかぶさせていただきまして。
もう何でも結構ですよ。
さすが。さすが。仏教落語してるだけ
で
ござい
ます
。器でかい。
ね。今日は学びましたね。
学び、さすがにそれぞれの人生に学びる、
はい。
高齢の人来たけど学べへんかったこともある。
はい。学びました。
ね、学びます、学びます。いや、しかし、
はい、
4月12日、
A、
ちょっとこれ、あの、当日券あるかもしれませんからね。
そうですね。
聞いていただいてる方。
ぜ
ひ
ぜひ、もう最悪、あの、無理やり楽屋で聞いていただいても結構ですから。
いや、これね、あの、でも、まるちゃんにはお願いしようと思ってますけど、
はい、
ボンズクラブハウスでもね、
うん、
あのちょっとミニライブ的に
そうですね、
ええとこですしね、
はい、やっていただこうと、ここまで一回ねやっていただいたんですけど、
はいですね、
またぜひしていただきたいと思うわけでございます。
はい、
よろ
しくお願いします。はい、田さんどうですか、これ4月、
うん、
今月のテーマ入りましたけど、
ハキハキと、
はい、
ハキハキ、
今月のテーマ
は、テーマ聞きませんでしたね、今日
今熱くなっていることが熱くなっていたことです。蒸し熱くて寝れないというのを言ってました、
ね。もう全然そのテーマ忘れてましたね。
忘れてましたね。海田さんなんか今熱くなっていること
あるんですか？熱くなっていることか。
はい。
もう常に熱くなってます。
本当ですか？
本当ですか？ちょっと今顔赤くなってはりますね。
海田さん今あの、はい、いろいろ、もう夏休みになると子供の穴が入ります
ね。常に熱くな
って。あ
の教室がね。
学校会にも熱くなってます。
これがまたね、
祇園祭りもあります。
聞いて
あり
ますか？ここからね。
もう半分夢の中入って
る。祇園祭そうです。
子供もあります。
子供もあります。もう夏休みは
本年
忙しいんです
ね。
ええ、もうあの非常にね精力的に皆さんご案内されている、
はい、
ね。
今日はどうして梅雨の師匠とこ行かはったかなぜやったんですけど、聞けたから良かったですね。
謎って言われると辛いですよ。名人ですよ。
そう。謎って。
そうですよ。
素晴らしいご説明いただきました。
はい。
はい、素晴らしい。
またお越しいただきたいと思います。
ありがとうございます。
はい。というわけで今日も、
はい、
お送りいたしました。時間がやってまいりましたので、ちょっとこの放送のあれを説明してください。
はいは
い、
京都三条ボンズカフェ、はい、この番組は、聖護院八橋総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りいたしました。
というわけでまた来週おやすみなさい。
謎ですね。
おやすみなさい。